法律アナリストによる分析。背景、カリフォルニア州では賃貸住宅が高額です。カリフォルニア州の賃借人は通常他の州の賃借人より約 50% 高い家賃を支払っています。州内の一部地域では家賃が全国平均の2倍以上になることもあります。カリフォルニア州の家賃が高いのはここに住みたい人全員に対して十分な住宅がないからです。住みたい人々は他の賃借人と住宅を争う必要があり、これが家賃の上昇につながります。いくつかの都市には家賃統制法があります。カリフォルニア州の一部の地方政府には家主が家賃を1年ごとにどれだけ増やせるかを制限する法律があります。これらの法律は通常家賃統制と呼ばれます。カリフォルニア州民の約4分の1が地域の家賃統制がある地域に住んでいます。家賃統制がある場所の例としてはロサンゼルス、サンフランシスコ、サンノゼなどの都市が挙げられます。州法は家賃の引き上げを制限しています。地元の家賃統制法に加えて州法は大多数の家主が1年間に賃借人の家賃を 5% 以上括弧インフレ分を加えて最大 10% まで括弧引き上げることを防いでいます。この法律は2030年まで有効です。州法は地元の家賃統制を制限しています。もう一つの州法であるコスタ・ホーキンス賃貸住宅法は地元の家賃統制法を3つの主要な方法で制限しています。第一に家賃統制は一戸建て住宅には適用されません。第二に家賃統制は1995年2月1日以降に建てられた住宅には適用されません。第三に家賃統制法は家主が新しい賃借人に最初に賃貸する際にどれだけの家賃を請求できるかを基本的に制限することはできません。代わりに家賃統制は家主が既存の賃借人に対して家賃をどれだけ引き上げるかを制限することができます。提案、地方政府に家賃統制を拡大する権限を与える。提案33はコスタ・ホーキンス法を廃止します。この提案により市や郡はあらゆる住宅の家賃を統制できるようになります。また新しい賃借人が入居する際に家主が家賃をどれだけ引き上げるかを制限することもできます。この提案自体は既存の地元の家賃統制法に変更を加えるものではありません。一般的に市や郡は地元の法律を変更するために別途措置を講じる必要があります。州による家賃統制の規制能力を制限。提案33は将来的に州が地元の家賃統制を制限する行動を取ることを防ぎます。財政への影響、賃借人と家主への影響。提案33が可決されれば一部のコミュニティで地元の家賃統制法が拡大される可能性があります。これにより賃借人、家主、賃貸物件に多くの影響が出る可能性があります。最も考えられる影響は次の通りです。家賃統制の対象となる物件に住む一部の賃借人は家賃にかかる費用が減少します。家賃統制の対象外の物件に住む一部の賃借人は家賃にかかる費用が増加します。一部の賃借人は引っ越しをする頻度が減少します。賃貸可能な住宅の数が減少するでしょう。その理由の一つは一部の家主が物件を新しい所有者に売却し その新しい所有者がその物件に住むことを選び、賃貸に出さないことが考えられるためです。賃貸住宅の価値は低下するでしょう。なぜなら将来の家主がこれらの物件に対して高額を支払いたがらなくなるためです。これらの影響の大きさは、地域の家賃統制の対象となる物件の数や家賃の制限の度合いに依存します。これらの事柄は将来の地方政府と有権者の行動によって決定されるでしょう。地元の不動産税収益の減少、貸物件の価値が下がると、家主が支払う不動産税の額が減少します。これにより、都市、郡、特別区、そして学校の不動産税収益が減少します。時間が経つにつれて、これらの不動産税の減少額は、年間で少なくとも数千万ドルに達する可能性があります。これは全体の不動産税収益の 0.5% 未満です。減少する税収益の約半分は学校に充てられるはずだった不動産税収です。ある年には州が学校の損失を補填するために追加の資金を提供する可能性があります。地方政府の費用の増加、地域の家賃統制法が拡大される場合、地方政府はこれらの法律を実施するための費用が増加する可能性があります。これらの費用は年間で数百万から数千万ドルに及ぶ可能性があります。これらの費用はおそらく家主に課せられる手数料で賄われるでしょう。主にこの政策を支持または反対するために作られた委員会のリストについては、SOS-2024-BALOT-MESUREMESUREMTRIBUTION-TOTALS にアクセスしてください。委員会上位10名の貢献者については、fppc.canstranc.y/top-content-ributors.html にアクセスしてください。